キキさんのアルバイト第1話第3章1。かつて魔王砦の参謀本部として作られた頑丈で飾り気のない建物の中にキキさんはいた。灰色のコンクリート製、乾燥した豆腐のような四角い形をしている。魔王砦で唯一破壊されずに残された建造物でもある。砲撃への耐性を持たせるためだろう。壁が二重になっており、人一人がやっと通れるような回廊が建物全体をぐるりと囲んでいる。廊下は中央に一本あるだけで、すべての部屋がその周りに配されている。部屋と部屋とはドアでつながれており、廊下に出なくとも別の部屋に行き来できるようになっていた。生活のためではなく、内部連絡を取りやすくするための作りである。その間取りを見るだけで、この建物が軍事用に作られたものだと分かった。キキさんはここで軟禁されている魔王の娘ハクと出会った。ハクに招かれた先は、かつて中央会議室として使われていたという部屋で、壁にかけられた何種類もの地図が特徴的だった。中央に設置されている上大な机ではなく、脇に置かれた4人掛けのテーブルにハクと向かい合って座り、キキさんはアルバイトの面接を受けていた。ハクは見た目は20代前半くらいの人間の女性のようで、氷の種族に特徴的な青い透き通るような髪を持ち、縛らずに肩口あたりまで垂らしている。冬だというのに薄着で、胸元の開いたタンクトップにスキニーパンツという彼女のいでたちは、キキさんの意識では人と会うにしてははしたないとも思える服装なのだが、もともと氷の種族は熱に弱く、裸に近い格好でいることが基本的な文化であると知っていたため、その点は気にしないようにした。開いた胸元には拳台の氷塊にも似た核が半分体の中に埋め込まれた形で露出している。首には丈夫そうなロープの首飾りをつけ、そこにキラキラと光る透明の結晶が取り付けられていた。単なる装飾品ではない。これこそが氷の種族を下の大地へと導くきっかけになった氷結晶なのだろう。キキさんも実物を見るのは初めてだった。造形は素朴だが、とても美しいと思った。キキさんが見るに、ハクは、あまり、気の強い女性ではない。むしろ引っ込み思案で、会話があまり得意ではないようだ。当然、交渉事も苦手らしく、緊張しており、それでも、雇い主として立場を保ち、その上できちんと話し合おうと努力しているのは分かった。気弱なところがあるが、基本的に悪い子ではないようだという印象を、キキさんは持った。では、ここまでのところをまとめさせてもらいます。キキさんがうなずくと、手にしたノートに目を落とし、ハクは読み上げた。まず、キキさんに頼みたいのは、ハウスキーパーの仕事全般。日常的な掃除をはじめとして、物品の管理、場合によっては事務作業など、仕事は多岐にわたります。本来、この砦跡の管理は、国教会から私に課せられた義務なのですが、別の仕事に注力するという目的のため、人を雇って代行してもらう許可をいただきました。できるだけノートを見ないようにしているのだろうが、ちらちらと目線を下げながら、ハクは続ける。決めたことを覚えきれないというわけではなく、人と目線を合わせるのが苦手なようだ。お給金に関しては、これは国教会からの支払いとなるため、私、ハクが関与できるところではないことはご了承ください。キキさんはうなずく。これは、バーのマスターにもらった募集要項にも記載されていた。それから、私は、国教会に対して生活全般を報告する義務があります。その中には、雇った人に関する事例も含まれることになります。時と場合に応じて、その報告が、国教会側の査定に関連する可能性があるということは、頭に入れておいてください。これも当然であろう、と、キキさんはうなずいた。査定されない仕事など、緊張感のない遊びに過ぎない。では次に労働条件に関してなのですが、ここからは、まだ話し合っていない事柄になる。まずはハクが話し始めた。私としましては、住み込みの形態になるのが妥当かと思うのですが、どうでしょう。住み込みですか？ええ、この建物だけでも、かなりの広さがありますし、通いの形態では手入れが行き届かないかと。こちら側の希望は、自分の住む館の維持管理に差し支えない範囲でのアルバイトだったのですが。え、一応、 募集の書類を渡された際に相手方に話していたのですが、伝わっていませんでしたか？ハクは少し慌ててノートのページを送った。おそらくは単なる連絡ミスで、ハクの責任ではないだろうし、それは彼女も理解しているのだろうが、不足の質問をされると戸惑うらしい。ノートをめくるのは自分の気を鎮める時間が欲しいと思ったからだろう。ほどなくしてハクは、その点はこちらでも把握していませんでした、すみません、と謝った。いえ、ハク様が謝るようなことではありません。おそらくは連絡の行き違いでしょう。ただ困りました。私としてはここが一番譲れない部分だったものですから。3、私としましては、この大きさの建物であるならば、通いでも問題はないと考えておりますが。え、でも、自信ありげなキキさんの答えに対して、ハクは言葉を濁した。失礼ですが、何か住み込みでなければいけない理由が、他にあるのでしょうか？その、キキさんは、努めて静かな口調で言った。私は、雇用主と従業者は、信頼関係が大切だと心得ております。はい。もちろん、何もかも明けっぴろげにすればいいというわけではありませんが、しかし、お互いあまり隠し事が多いと、その信頼関係を培うことはできません。どうでしょう、何か住み込みにしたい理由があって、それが差し障りのないことであれば、教えていただきたいのですが、こちらにとっても、判断の材料になりますし。ハクは、一瞬だけ目をそらし、実は、と、切り出した。自分には、これも国教会から課せられていることなのですが、その、養育を任されている子供がいます。いえ、別に悪い子ではなく、むしろ素直で明るい子なのですが、しかし、恥ずかしいことですが、自分は、幼少期以来、魔王の娘として、この砦跡に軟禁された状態です。性格もその、内向的で、人と喋ることもうまくはありません。そもそも、人と会うことも少ないですし、このような人生経験では、あの子に伝えてあげられることが少ない。せっかく外部の方を招くのだし、その仕事を見て、社会人とはどうあるべきかを学んでほしくて。その場合だと、通いよりも住み込みでいてもらった方がいいかと、そう思ったんです。あ、いえ、砦跡が広いというのはもちろん本当です。自分が、ここの掃除をしようと思ったら、それだけで何日か。わかりました。はい。私は、ハク様のお志は尊いものだと思います。え、じゃあ。ただし、期待をにじませたハクの声に対して、キキさんはピシャリと言った。これは、募集要項にはなかったことでもございます。そして、子供の健全な生育に関わるという責任のある仕事には、自分としては追いこねる部分があり、積極的には受けられない、と言わざるを得ません。そうですか、そうですよね。いえ、もちろんそれが当然なんです。ただ、その、教師役をしてもらうようなわけではなく、普通に仕事をしてもらって、その姿を見せてあげたかっただけで。ハク様の言いたいことはよくわかります。とりあえず。はい、やっぱり、この話はだ。しょげて諦めてしまった表情を見せるハクに言葉を続かせず、キキさんは言った。とりあえず、住み込みか通いかといったような条件面の話は後にしましょう。先に、具体的な仕事内容の説明をしていただけませんか？ハウスキーピング全般と言われましても、その家々によってやり方が違うでしょうし、ここは特殊な場所でもあります。ご指導を受けた後、条件面の話を詰めて、それで雇用していただけるか否かを決めるのがよろしいかと思います。あ、はい。では、まず一部屋ご案内して、そこで、仕事の感じを実地で説明します。それと、ご同居されている方がいらっしゃるのでしたら、できれば、一緒に来ていただければよいかと。そうですね。ちょっと待っていただいてよろしいですか？呼んできます。ハクが席を立とうとすると、キキさんがそれを手で制した。その必要はないかと思いますよ。言って、キキさんは、会議室の正面ドアではなく、狭い回廊につながる小さな連絡用のドアを指さした。一瞬だけ、場を沈黙が支配する。その沈黙に耐えかねたように、普段はあまり使っていないのだろうそのドアが、 ギギーとキシンダ音を立てて開かれた。4. ドアを開けたのは、10代前半くらいの女の子だった。こんにちは。キキと申します。お名前を教えてもらっても。えへ。クークラです。回廊は、普段は人が入らないようで、手入れも行き届いていないらしい。クークラは、体についたホコリを叩いて落としながら名乗った。どうしてわかったの？どうしてじゃありません。盗み聞きなんて。悪びれずにキキさんに問うクークラに、ハクが呆れたような声を上げる。もともと、冒険者をしていたものでして。ダンジョンに潜んだ時の経験などで、気配には敏感になったのですよ、クークラさん。こともなげに、キキさんは答えた。へえ、冒険者。その頃のお話、聞いてみたい。クークラ。あはは、ごめんなさい。でも、ハクがちょっと心配で。お仕事のお話です。心配されるようなことなどありません。でも、完全に、交渉の主導権を取られてたじゃない。そんなことは、クークラの指摘に、ハクの語尾が弱まる。自覚していたらしい。クークラは、ハクよりもずっと社交的で、物おじしない性格のようだ。キキさんは、二人の会話を微笑みながら聞いて、ハクに助け舟を出した。ハク様、まずは掃除する部屋へご案内ください。クークラさんも一緒に。そうですね。クークラ、ついてきて。はい。無邪気に笑うクークラを、キキさんは改めて見てみた。何か違和感がある。姿形は人間の女の子だ。赤を基調にしたワンピースを着ており、華やかな印象がある。回廊を渡ってきたため、ほこりにまみれているが、身だしなみはしっかりとしており、髪はもみあげの部分が三つ編みに言われ、後ろ髪もお団子にされている。立ち姿も、歩く時も姿勢がよく、子供らしい無邪気さ、ハキハキと喋る快活さがあった。キキさんは、ハクとは、別の種類の好感を持ったが、しかし、何か不自然さを感じた。クークラの方でも、それを敏感に悟ったらしい。あ、なんかもう分かっちゃったかな。と、少し表情を曇らせる。やっぱり冒険者さんには分かるのかな。見てもらうのが早いかな。自問自答しながら、彼女は、ワンピースのスカートの前側を両手でつまんだ。そして、キキさんの前で、そっとそれを託し上げた。隠されていた彼女の足があらわになる。その膝は、体が人工物であることが明らかにわかる、球体関節になっていた。僕は、体を持たない存在なんです。少し間を置いて、キキさんは聞き返す。人形のつくも髪？違います。クークラの代わりに、ハクが答えた。この子は、私も、詳しく説明を受けたわけではないのですが、体を持たない魔導生物なんです。何にでも宿ることができるけど、何かに取り付いていないと、消えてしまう。この体は、ハクが国教会に頼み込んで作ってもらった人形なんだ。すっごく気に入っているから、もう、ずいぶん前からこればっかり使ってる。使っています。珍しい、体質ですね。驚かないの？十分に驚いております。そうは見えないけど。でもまあいいや。ハク、早く行こう。あ、言って、クークラは、キキさんに向かって思い出したように右手を差し出した。よろしく。こちらこそ。キキさんは、その手を握り、握手を交わした。触れてみると、確かに、その感触は人間の手ではなかった。手を離して、思い出したようにクークラが言った。あれ、そういえば、まだ契約をしたわけではなかったんだっけ。そうですね。でも、握手は無駄になることではありませんよ。言いながら、キキさんは、この奇妙な親子に惹かれるものを感じているのに気がついた。